はい、
お願いします。
午後の部ぬるっと始めましょう。一応あの茂雄の意思を引き継いで千代ちゃんが質問リストは持ってるそうなので、
はい、うん、まあ、文字が読めるかどうかは別問題です。
どういう、あ、そういうことまあ、とりあえず午前はいろいろ話しましたが、私は別に何を話したかはあんま覚えてませんけど、まあすごくいい時間だったなと思っております。午後はどんな感じが良さそうですかね。誰か、
皆さんの中でもちろん質問があればそれが最優先なのかなというふうには思っていて、あの公開コンサートも全然ありだと思っておりますが、
公開処刑でも大丈夫です
ということですけど、なんか皆さんの中でご質問とか公開コンサートを受けたいという方は、うん、ます、
まあ温まってきてからかな、
ね、
公開処刑は
質問いくつかいう感じがありますかね、
うん、
でもすでに動画でやってるやつとかもあるんですよ。
私チェック入れてます。
あ、なるほど。
動画でやってるの。
じゃあ、ないやつです
よ
ね。
うん。おやつ食べよう。ありがとう。
いや、みんなこれから大人勉強なんで。
まあ、とりあえず午後もいろいろ話しますが、そうですね。自分たちで勝手にいいヒントを見つけて活かせてほしいなと思います。で、なんか一旦ちょっと私がどういうふうにいつもセミナーをやってるかとかを説明すると、さっきのエネルギーとかの感じで言う と、自分の頭で考えたことを言っているというよりかは、みんなの頭の中に浮かんでそうなのをこの辺に、みんなの頭の中のアイデアをこの辺にエネルギーとして集めて、それを降らせてるみたいなイメージなんです。このなんていうんですかね、場のエネルギーを使うっていう、私はイメージでやってて、一人だと思いつかないことでも、こうみんなの中でこうモヤモヤしてたりとか、わかんない、それはいい意味でも悪い意味でもモヤモヤしてたりとか、こっちの方向行きたいなとかいうのを話を聞きながらとか、なんかゆっくり集めてって、こういうのが今日のテーマじゃないなんじゃないかなみたいな感じでいつもやってるっていうイメージですね、うん、良さそうなのあります。質問
ありました、
うん、
ですね、
はい、
誰のかちょっと分からないんですけど、
はい、
まあ、投げ銭が集まったときの解説っていうところと、うん、あとお金を払う価値があるっていうことを伝えるために抑えるべきポイントとか、あとお父さんがこれまで見てきたお金の循環に失敗している事例の共有、
うんうん、
ちょっとなぜそれが失敗してしまったかとか、
うんうん、
っていうところあたりが結構面白いのかな。まあ、要するに失敗例みたいな、お父さんから見てこの人ってこういうところが、まあ、安易だよねっていうところがあれば見たいです、知りたいですっていうご質問いただいているのかな、うん、まあ、あとそれと似ていて、好きなことで起業する人が増えているけれども増えない人もいますよねっていう、じゃあそのお父さんから見て、そのじゃあ好きなことをやって増えてる人と増えてない人っていうのの差は何ですかみたいなご質問がちょっと今
丸
面白いですかね。
とりあえず多分ね、最初の3つポチポチポチはアーリーに質問ですね、私の記憶が正しければ、で多分この前の投げ銭が集まったロジックは午前中に説明したような感じです、
はい、
お金とあのすぐに自分のエネルギーを交換しないことめちゃくちゃ大事でっていうところですね。お金を払う価値があることを伝えるために抑えるポイント、どういう意味、
どういう意味
血を解説、
そのさ、茂雄さんの解説聞いた後だったら顔とこりお金を払う価値があると伝える、
じゃあ本当の
ポイント、
はい、どうしてお金を払うのか、払う、理由というか理由ではないんですけど、それをちょっと解説すると、まずさっきも言ったけども、基本的にビジネスは等価交換ではないですよ。私の話をさせてもらって等価交換ではない、これはイメージ、さっき聞いてれば分かるけど、どうすか、ビジネスが等価交換ではないと私は考えてる、うん、って1000円の価値があるのは1000円で買ってる感覚があるけれども、 うん、私はそうじゃないと思っているという、いう感じなんですね。例えば、今回のセミナーって私がじゃあ5000円を皆さんからいただいて、今わかんないですけど、じゃあ私がお話をしますみたいな、これってただじゃあ私がセミナーを買ってくれてるっていうふうにも、もうこれだけを切り取ると見えるんですけど、皆さんがここを払ってくれる理由って、多分前、ここより前に私がリターンでコンサルをしてるからってかなり大きいと思ってるんですね、うん、私も、うん、だから例えば私がスクエアに入ってきて、いきなりじゃあお金のセミナーやるんでみんな集まってくださいって言っても、おそらく集まらないでしょうっていう感じですね。で、ここが売れる理由は、このお話が5000円以上あるから、まあ、投下交換ではないという話をすると、これとこれだけで見ると、まずはこれが5000円以上の価値が話になければ、5000円は払ってくれないというお客さんです。そういう行為です。投下交換ではないということだけを聞いている。で、私は5000円ってしてるけど、別にこの話は5万円にもなるし、50万円にもなるし、500万円以上の価値も売ると思ってるんです。なぜならここで話して何かきっかけに、まあ、自分の仮にじゃあ仕事が変わりましたとか、仕事が変わらなくてもじゃあ家の家族の中の関係が変わりましたとか、じゃあそういうのがあると、その家族の関係性が良くなったことによって、例えばうちの子供が保育園に行ってエネルギーが足りてなければ、友達を殴っていじめてたかもしれないけど優しくできました。じゃあその優しくされた子供が家に帰って、自分の妹をいじめたりいつもしてるけどそれが起きなくてとか、いろんなところにこう全部波及してるっていうイメージです。なんかそれを普通に仏教とかでは縁起とか、縁起、こっち違う、縁起って何なんだっけ、まあ、縁とかご縁とか縁起っていうのはそういうことこう繋がってるよねっていう話で、まあ、これちょっと今関係ないですけど、ただまあその投下交換でじゃないですよっていうのは、もともとその5000円でも払ってもいいぐらいの関係性がこのコンサルによって築かれてるから、私は皆さんに買っていただいてると認識してます。まあ、それは別にいやそうじゃねえしと思ってる人もいるかもしれないですけど、私はそういうイメージで、まあ、この前でも多分投げ銭をもらってるんですけど、まあ、ほとんどの人が1000円とか、わかんないですけど、多くて5000円とか8000円とか1万円みたいな人も後でね、投げてくれたりとかもいましたけど、でも多分、まあ、みんなこのぐらいとか、2、3000円とかをいただいたり、1円って人もいたけど、この人は4時間半、私の時間持っていってくれたので、でもなんかそのいくら投げたとかは私は本当に関係なく、誰に対しても、まあ、別に自分ができることを精一杯やらせていただいて、ここで価値を感じていただいた人がここで買ってくれると思うんです。で、ここで例えばまたお金がいっぱい増えてから、じゃあ例えば私は子供をじゃあディズニーランド連れてってあげようかなとか思えるし、それでもそれじゃあ自分のためだけに使うとかじゃなくて、じゃあ今度あのグループ展やるって言ってたよなって思えば、そこにかかるお金を私はここからやっぱり出してあげたいなと思うし、そのコミュニティの中に還元していきたいと思うんですね。で、まずお金を払う理由、投下交換ではないというところと、という信頼がもともと積まれていないと人は物を買ってくれないということですね。で、それを踏まえると、お金を払う価値があるということを伝えるために、そうね、抑えるポイントとかがあるわけではなくて、基本的には何かをうまく伝えたら物を買ってくれるのではなくて、まず第一に関係性が築かれていなくては人は物を買ってくれないというところですね。そんなで多分答えにはなってる気がします。 はいです。で、その次、私が見てきたこれまでお金の循環に失敗している事例の共通の範囲、うん、なんか私はほとんど失敗してるように見えてるんで、うん、お金の循環の範囲、なんか思いつくのありますか？例えば芸能人がクラウドファンディングをしてもお金が集まらないっていう事件で、あんま聞いたことないですか？あれ理由わかりますか？という感じかな。そう、芸能人って結構クラファンをやったら集まりそうじゃないですか？食えばいい。あとでね。ありがとう。そう、なんか結構滑るんですよ、芸能人。これなんでか、なんか聞きましょうか。もう寝込むと
滑る理由です
ね。そう、芸能人が滑っちゃう理由、滑っちゃうっていうのはクラファンとかやっても割と本当にうまくいかない事件がある。もうお金持ってるから応援しがいがないみたいな。
よくわからない。
あります
ね。西野さんがクラファンの前に行った時に、僕は人間関係をちゃんと気づいてきたからお金がちゃんと集まってるのに、そういうことやらないでクラファンやっても集まってるのに、みたいなことを言ってたのは思います。
関係性はさっきの話でも大事だし、他に何かありますか？なぜ？だってなんかみんなに知られてたらお金って集まりそうじゃない？
うまく言葉にできないんですけど、はい、なんかニーズのミスマッチというか、その有名なんかこう、うん、ちょっとうまく言えないです。ニーズのミスマッチ。
なんでこの人が、
あ、そうそう、この人がこれをやってる理由もそうだし、じゃあそもそもその人のファンがその商品を求めているかじゃないですけど、
なるほど。
ファンが求めてるものがとかとか、なんかその何かのニーズが詰まっているっていうのかなっていうの
も、はい、うまくレシピを、えやえや、こっちでえや、じゃあ頑張って。はいはい、まあいろいろ他になんかあります？なんであいつらは金を集められないのか。
ファンが単純にファンがそれを応援したいと思えない。
じゃあなんで応援したいと思えない？
だって自分が好きな芸能人だったらなんか単純に応援したくなる気がするから、それが止まらない方が不思議。
うん、もうこのじゃあファンとは何かっていうところも結構大きいですよね。その応援したくしたいだけど、うん、そういう違和感があるときは、なんか私が思うのは、私がすごく大事にしているのは、あの、はい、SNS とか全部そうなんですけど、絶対嘘つかないことだと思うんです、うん、例えば、なんだろうな、じゃあ YouTube とかだったら、あのこの商品紹介してくれたらお金あげますよってあるじゃないですか、いわゆる案件っていうやつ。例えば TikTok とかも、まあ、見る人はいると思うんですけど、見てたらなんか普通にいつもはなんか面白おかしくやってるのに、なんかわかんないけど歯ブラシ缶紹介してたりとか突然したりとか、うん、あるんだけど、あれってあのその商品を紹介することによってその演者にお金が入るんですよね、その案件っていう、そういう風な構図、まあ、広告の一部みたいな感じなんですけど、そういう風にやっていると、なんていうんだろう、大抵の CM ってやっぱりその商品を純粋にレビューするというよりかは、やっぱりよく伝えると思うんですよね。それが私の中では嘘をついてるんですよ。例えば普通にあの通販番組ってあるじゃないですか、こういう時間帯とかに平日の昼間とかにやってる、あそこでやってる、あのなんていうんですか、芸能人の反応を着て、みんななんか嘘くさいって絶対思うじゃないですか。わー、とは言っても お高いんでしょとかって普通のコミュニケーションで起きないはずなんですよ、うん、だけどそういうことをやってでそれを見て「え安い」とか言ってるじゃないですか。そういうふうに普段から嘘ついてる人って自分が本当に商品いいものを売ろうとしても普段嘘ついてるからこの人の言ってること嘘かもって思われちゃう。だから例えば分かんないなんかうまく説明できるあれがないですけど、まあ、そういうふうにじゃあ私も案件が来たとしても別に受けないし、あ本当のこと言っていいんだったら受けないですけど、でこれ食べますねって食べてまずかったですって本当にレビューしたいんだったらやるけれども、プロモーションのために美味しいって言ってくださいねとかそういうのだったらダメみたいな感じ、うん、だから私はなんて言うんでしょう、結構なんか本紹介したりとか今しないですけど、なんかメルマガやった時とかはよく紹介したりしてましたけど、たくさんの人は本当買ってくれるんですよ、うん、それは私がいつも嘘つかないから応援してくれるしっていうところ、あとはまあ関係性も築けてるしっていうところですね、うん、あとその認知されていること、認知数が多ければ売れるというわけではないということなんですよね。芸能人は認知度は高いけれども関係性を築いていなくて、で基本的にはそのスポンサーに迎合する働き方なので、芸能人というのは、うん、だから結構難しいんですよね。自分で何かしようとしてダイレクトにお金をいただける仕組みもよく分かってないしみたいなところがあるかなと。いかがでしょう。足りない。あとなんかさっき言った好きなことで起業する人が増えてるけど増えない人が多い。
そうそう、好きなことで起業する人が増えてるけど、まあ、増えない人が多いです。そんな人を見てどう思いますかっていうふうに質問文には書いてあります。まあ、どんな人が増えるのかどんな人が増えないのかみたいなところが知りたいのかな。
これでも単純に好きなことと求められることがミスマッチしてる人は好きなことでは食えないんじゃないのっていう、
言うて好きなことだけじゃダメだよみたいな感じ。
もちろんそのエネルギーが乗りやすいから好きなことはいいんだけれども、例えばここはみんなあのエレコを知ってるし、まあ、アビリティ出身の人とかもいると思うのでなんとなく分かると思うんですけど、まあ、エレコ的に言うんだったら、自分の才能をじゃあまず見つけましょうっていう、見つける、そしたら自分の才能を
磨きましょう。
自分の才能を見つけて磨いて生かすみたいな、これたくまさんとあきこさんよく言ってると思うんですけど、なんて言うんでしょう、最終このフェーズ生かす、この見つけると磨くの場所は一人でもできるけど、生かすっていうのは結局社会とか人間関係の中でしかできない。もちろん磨くとかも見つけるとかも一部はそういうあれなんだけれども、生かすだけはどう頑張っても一人だけじゃできないことなんですよね。なのでこの生かすっていう時に求められないで、好きなことだけやっていても結局、まあ、なんていうの、今の話で言うと成功できない、お金にならない、食えないみたいな状況が、そう食っていけないっていうのが出てきちゃうという感じですよね、うん、だからまあさっきのミミズの話で言ったらここで売っても求められてないからしょうがない。どんなにその自分が好きであるという熱量を伝えたところで、でどんなに割引して送ったところで、ただにするよって言っても誰もいらなければ、結局自分が好きなことはお金にならない。まあだから変換する作業とかは必要かなというね、うん。ここからどういうふうに求められている商品につなげていくかみたいなのを変換作業ができれば、好 きなことでもいける可能性もあるし、こういう好きなことと求められてるというこの部分という共通してる部分をやっていくっていうのもありかもしれないかな。途中でも手を挙げてもらって OK ですよ。カナッペさっき言った何かあれば言ってくださいね。今ありますか？あ、無理やりじゃないんでいいですよ。話しかけたかっただけです。あればどうぞ。あ、全然いいです、うん、質問自体は本当腐ってしまうほどいっぱいあるんで。
反転的なやつでもいいんですけど、うん、そもそもお金に対して不安があるっていう方もやっぱりいらっしゃって、そのお金に対する不安が大きいし、今も楽しめてないです、こういう将来のお金に対する不安をなくすためのヒントがあれば学びたいですっていうご質問もいただきます。
お金の不安があって、
お金の不安があって、しかも今もそんなに楽しめてない気がする現状ですね。で、これ多分ザッキーさんの気がします。なんかちょっと見た気がします。将来の、あ、将来のお金に対する不安をなくすためのヒントがあれば知りたいですっていうご意見もいただいてます。
長々と書いてあるのは抜粋してるんだ
けど、抜粋してます。
お金持ちはもし仮に全財産がなくなってもゼロからお金を生み出せる能力があると、まあ、聞いたことがあります。
そんなに笑われると思わない。
でも、まあ、ザッキー自身は将来のお金に対する不安が強くて、まあ、今は楽しめていない気がする。こういった将来のお金に対する不安をなくすためのヒントがあればぜひ学びたいですという感じですね、うん。まあ、基本的に私のすごい偏った主観で言わせていただくと、まず将来に対して不安っていう時点で私は結構邪道みたいな。
邪道
だってそもそも未来に何起きるかなんて分かんないんだから、これはもう理論上ですよ。分かんないんだから不安になって今を犠牲にしない方がいいでしょっていう考えです、私は。まあ、そうなれとは思わないんですけど、うん、基本的にじゃあここに今という軸があって、ここにじゃあ未来があって、こっちに過去があってっていう状態で、ここが不安だからここがっていうのは何かすごく私は違和感があるんですよね。で、なんか私はこういう性格で割とずっとこういう生き方をしてきてるんですけど、別にお金がなくてもあってもこういう感じなんです、うん、あのクレイジーなので。私がじゃあ4年前に仕事を辞めた時のエピソードします。こういう風な働き方になって4年ぐらい経つんですけど、多分4年前は今5歳だから下が生まれて1年ぐらいですね、の時に、まあ、前私イオンで働いてたんですけど、イオンの社員を辞めて、最後のボーナスを12月に30万ぐらいいただいて、あの退職したんですけど、その当時の私は貯金ゼロで、あの30万円の最後のボーナスをいただいて、この話聞いたことある人います？この30万円を私は伊勢神宮に全部入れたんですよ。ゼロの状態でこの30万円をお願いしますって伊勢神宮に全部入れて、あの生きてるんで本物なんですよ。私はあの本当に怖くない。
奥さんすごいね。
黙ってるんで大丈夫です。知らないんで大丈夫です。安心してください。
今日一の兵だ
なんだよって言うんだけど、別に帰ってこいとも思ってない。そうそう。 もうその時点で結局期待してるからちょっと違う。その、あの投げ銭やるつもりでユーミンの草刈りタダでやろうへーみたいなやってると結局そこはエネルギー感情が漏れてるので、そのユーミンに届くエネルギーが減るし、うん、みたいな感じなんですよ。
結構純粋に進んでいくっていうのも結構、
いや大事です。結構搭載してるエンジンも大事。ネガティブエンジン、私はネガティブ強いですよ。恨みとか復讐とか嫉妬とかをエネルギーに変えるのはめちゃくちゃ得意なんですけど、まあそれ初動はそれでも途中でエンジンを乗せ替えないといけないですね。でこの後これが多分12月に仕事辞めてるんで、なんか新しく、まあ、仕事を始めなきゃいけないなと思ってて、何やろうかなってこう考えてたんですよ。実は私このコンサルの仕事は飲食店で店長をやりながら副業みたいな感じでやってたんで、ね、コンサルを。そしたらなんかこの12月に辞めて伊勢神宮にお金を投げて、1月からなんとコンサルの仕事がポーンって入ってきたんですよ。結構大きいやつが、うん、でそれで1月から4月、3月ぐらいかな、まあ、なんか多分10万とか15万ぐらいの、まあ、仕事を月にいただくことができて、なんていうんですかね、飲食店をに働いたんですけど、飲食店をこれから作っていきたいからこのコンサルお願いしますで、なんていうんですかね、事業計画書とかを一緒に書いて、まあお金引っ張ってくるのとかもいろいろ手伝って、で3月ぐらいにお金下りるんで、その時お金出しますねって言って、その3月までがっつり仕事手伝うんですけど、なんとそのクライアントが3月に逃げるという、お金を1万円も払わずになくなるんですよ。
前金とかもなかったんですか？あ、じゃあ成果報酬じゃないですけど、お金が下りたら払いますね。そうそうそうそう、っていう、
そんな感じ。だから正直30万円投げて、あ、すぐに帰ってきたなって思って安心して、まあ、普通に引いていこうと思ってたんですけど、入ってこないのに、でこのまま私はもうコンサルなんて一生やらねえわっつって、もうここで一旦コンサルをやめるんです。で私が今持ってるスキルで、皆さんにすぐ役に立てるもの何かなって考えたときに、私もともと教育事業をずっとやってたんですよ。19ぐらいから自分で塾を作ってめちゃくちゃ集客してやってて、その時私20歳ぐらいとかで月商130万とか稼いでたんですよ。塾で1万円で生徒30人集めて、30万円プラス100万はヤフオクを使ってゲームのアイテムを売ってました。お話もしたらめちゃくちゃ面白いですけど、いわゆるなんかリアルマネートレードって言われる、本当にゲームの中のアイテムをレアアイテムとか欲しい人がいるので、それヤフオクを出して売るっていうのをガラケーだけでずっとやってたっていう、そういうのがあって、まあそれが私が、まあ、19歳とか20歳とかにやってた事業なんですけど、でその4月になった時に、私ずっと教育やってたからもう一回教育やりたい、でなんか今日みたいなこの形、その私がやった塾の形にすごく似てるんですけど、まあ、4月から塾をやろうと思ったんですよ。でこの塾のコンセプトは大人と子供が一緒に通える塾 で週に1回にみんなでご飯食べて週に1回勉強するっていう、これをやりたいなと思ったんです。でもこれをやるためにはやっぱりお金が必要なのに、このお金伊勢神宮に全部投げてるから今手元にないじゃないですか。でその時に東京に会社をやっている人がいて、その人にお願いしに行ったんですけど、洗濯マグちゃんって商品してます、ね、洗濯洗剤を使わないで、まあ、できます。ヒロノブ界隈の、
はい、
まあ、マグちゃんという商品なんですけど、その 会社の社長とすごく仲がよくさせていただいてて、一回なんかお会いした時に、なんか困ってお金が足りないとかだったら言ってねって言われたんで、電話をしてお金くださいって、とりあえず神田事務所に来てって言われて、いい酒をいっぱい新潟で仕入れて、それを持って、まあ、東京まで行って、まあ、その当時お金ほぼ持ってないんで、もう全部クレジットで切って後で払えばいいやと。で、そんでその社長にお願いしに行ったんですよ。そしたら、とりあえず100万円でいいとか言われて、100万円ポンって振り込んでくれて、その後じゃあ月10万円これからずっと振り込むねとか言われて、それで200万ぐらい一気にもらえる。で、これはやっぱり私がいろいろ、まあ、これが減少化したとは言いたくないけれども、伊勢神宮に30万払ったから私のところに100万円、200万円来たんだよっていうことではなくて、いろんなところで、まあ、その社長とももちろん少しずつ関係性を組んでいったっていうのもありますし、私がこれからこういうのやっていきたいっていうふうに、まあ、ビジョンを見せていたっていうところもあるかなという感じですね。何のあれにもあったらさっきのちょっと一旦食べます。